役所からこんにちは。続いてはおっぱら夢組合の太田良介さんにお越しいただきました。今日はどうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
では初めにおっぱら夢組合の活動の目的から教えてください。
はい、おっぱら夢組合はですね、メインで活動している地域っていうのがおっぱら地区になります。
はい、
でおっぱら地区っていうのはせせらぎ街道を30キロほど南下していただくと備中の駅パスカル清美さんがあると思うんですが、はい、そこの、周辺の集落になります。
はい、
でそこの、集落の方々が、一丸となって、高山市の指定管理施設になりますおっぱら自然体験センターと、はい、あとパスカル清美オートキャンプ場の2つの施設の管理と運営と、はい、あと、その施設とあとおっぱら地域の、自然を生かして、最近、ちょっと人気が出てきておりますグリーンツーリズムという自然体験を、都会の人に体験していただいて余暇を楽しんでいただくっていう活動の推進、
はい、
あとですね花もち作りとか、そういったおっぱら地区に伝わるそういう伝統とか文化の、地域づくり活動を、進めていくっていうことが、おっぱら夢組合 の、 活動目的となっております。
はい、最初に、管理運営というお話がありましたが、こちらについてもう少し教えていただけますか。
はい、ですね、おっぱら自然体験センターとい いう施設はですね、
はい、
昔、おっぱら地区の小学校だとおっぱら小学校が、平成13年頃に廃校になりまして、でそこを改修して作った施設でありまして、主に、クラブ活動とかそういった団体さんが利用していただくような施設になっております。
はい、
でもう一つのパスカル清美オートキャンプ場なんですけども、ここはちょっと一時期閉鎖をしていたんですけども、はい、今年で3年目になるんですけども、私どもおっぱら夢組合が、管理運営を、受けまして、行っている、施設で、こちらの方は一般のファミリーとかの方々を対象にしているような、施設になっております。
はい、おっぱら自然体験センターですが、もう年中稼働しているような感じですか。
そうですね、一年中冬も、冬は冬で雪遊びの体験とかやっておりますし、はい、で夏も、もちろん川遊びとかっていう体験を、したりとかもしておりまして、はい、一年中いつでも利用していただくことができます。
はい、パスカル清美オートキャンプというお話もありましたが、今年の夏なんかはいかがでしたか。
もう夏の間はもうやっぱりお盆の間は、
はい、
東は神奈川あたりから、西は兵庫からいろんな人が来ていただきまして、はい、もうてんやわんやでした。
あ、そうですか。はい、以前お会いした時よりも今かなり日焼けしていらっしゃいますが、
はい、
その理由はもしかして、
もう一日中外で、管理とかの、そういう、細かい、管理の仕事だとかあと川遊びとかね、都会の人が楽しむ体験とかもやっておりまして、はい、もう毎日のようにそれに追われてましたので、はい、もう黒くなりました。
はい、ね、お忙しかったんですね。はい、そう、太田さん、近々、はい、何か大会が行われるということですが、
はい、第3回飛騨高山砂金取り選手権大会というものを9月の20日の、日曜日に開催することが決定しております。
はい、会場はどちらですか。
会場はですね、道の駅パスカル清美の、場所を使わせていただいて、開催します。
はい、どんな風にこの大会を行われていくんですか。
はい、この大会のルールなんですけども、大人の方の、一般の部門とジュニア部門とあるんですけども、
はい、
一般の方の、話をちょっと出させていただくと、
はい、
砂が15キロ用意されておりまして、その中に、砂の中に砂金が混ぜられております。
はい、
でその砂15キロの砂の中から砂金の粒を、早く正確に見つけ出すっていうのを競う競技になっております。
はい、
なので、そうですね、
その砂金はどのように見つけていくんですか。
はい、砂金取りっていうのは専用のお皿を使いまして、そのお皿を使って、探していくんですけども、はい、砂金取りのその揺り分けっていうちょっと砂金を見つける、技術があるんですけども、
はい、
その揺り分けの、技術を競うっていうものになるんですけども、
はい、
これはちょっと口ではなかなか説明しにくいところがあるんですけども、
はい、
まあ、砂の中に混ぜられている金っていうのは、まあ、金っていうものがものすごい重い鉱物になるので、はい、その重さを利用して金をそこにそのお皿の底に沈めて、はい、で沈んだので上の砂をいらない砂を捨てていく、そうすると金が残るっていうような、はい、原理になるんですけども、はい、それの速さを競うっていうものですね、
はいはい。まあ、やったことはないんですが、はい、これ難しいものですか？
なかなかね慣れないと、まあ、難しいっていう方もいるんですけども、逆に、一回僕が説明したりするとなんとなくやったら出ちゃうっていうとか、はい、コツがあるようで実はないというか、はい、その人の力加減でできちゃうっていうこともあるので、実際に、まあ、今年でこの砂金取り選手権大会の第3回なんですけども、はい、最初の第1回の時に、3位入賞された方は、うん、その日初めて砂金取りをやりましたっていう女性の方が3位入賞したので、まあ、ベテランの人であればまあ、うまいことできるっていうことにはなるんですけども、はい、全くの素人の人でもその人の加減がうまいこといい加減だと、はい、結構勝ち残れるっていうこともあるので、初めての人でもね十分もちろん練習する場所も設けてますので、はい、初めての人でも気軽に参加していただけるといいかなと思います、
はい、これはどなたでも参加できるんですか？
どなたでもできます、うん、はい、申し込みはですね、はい、9月の19日大会の前日までですね、受け付けておりますので、はい、もし興味がある方はちょっとホームページの方にで大会の予行とか載せておりますので、そちらの方を見ていただいてご興味あればちょっと、はい、参加いただければなと思いますね、
はい。まあ、砂金取りの大会ということですが、なぜこの清見で行っていくんでしょうか？
はい、はい、実はですねこのおっぱら地域っていうのはですね、昭和の初めまで金を採掘をしていたっていう歴史が実際にありまして、で、まあ、そういう歴史があるっていうことからこの砂金取りの体験を最初に始めました。
はい、
はい、で、まあ、実際に今でもこの混ぜ川では金を取ることができるんですけども、うん、まあ、そういう体験をしている中で、はい、山梨県の、はい、湯の奥金山博物館というところがありまして、まあ、ここは武田信玄が縄張りとしていた地域になるんですけども、まあ、そこ その金山博物館の方が、まあ、その砂金取りの大会だとかそういう遺跡の調査とかをしているっていう場所になりまして、はい、そこにいろいろそういう体験をやっていくとかその歴史的なところの調査を深めるっていうことでいろいろとアドバイスをもらっていたんですね、
はい、
でそういういろいろ交流をしている中で砂金取りの世界大会があるんだよということを聞いたりとかして、で高山っていうところも金の採掘をいろんなところでしていたっていうこともあって、はい、じゃあ大会をやりたいなということで始めたっていうような流れがあります。
そんな経緯があったんですね、
はい、
さあその先ですね、これから秋も深まり、はい、そして冬もやってきますけれども、はい、どんな行事を予定していますか？
はい、そうですね、この先の行事としてはまず今話しました9月20日の飛騨高山砂金取り選手権大会、はい、あとですね、10月25日の日曜日、清見の紅葉祭りがあるんですけども、そちらの方でも砂金取りの、体験っていうものの出展をさせていただきます、
はい。
あとですね、パスカル清見オートキャンプ場の方なんですけども、11月の上旬まで営業しておりますので、うん、紅葉を楽しみがてらキャンプを楽しんでいただくっていうのもまたいいかなと思いますので、またそういうふうなご利用もいただきたいなと思っております。
はい、はい、もうね、美味しいものもあり自然も豊かで、はい、まだまだお楽しみいただけますね。
はい、
はい、太田さんはそもそも飛騨はい、の外の方でいらっしゃったんですよね。
そうですね、うん、僕の実家は愛知県の稲山市になるんですけども、地域おこし協力員というものの募集をするっていう話を聞きまして、はい、でこういう自然体験をちょっとやってみたいなということがあってちょっと来させていただいて、はいはい、早5年です。
あ、もう5年経ちますか？
5年です、はい、
そうですか。これからもまたいろいろな授業など、
はいはい、
提供していただきたいと思いますので、はい、よろしくお願いいたします。
はい、お願いします。
では最後に電話番号をお願いできますか？
はい、おっぱら自然体験センター、0576692455になりますので、お問い合わせいただきたいと思います。
はい、もう一度お願いしてよろしいですか？
はい、0576692455です。
はい、ありがとうございます。この時間はおっぱら夢組合の 太田良介さんにお話を伺いました。今日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
高山防災ラジオをご存知ですか？緊急地震速報などの防災情報や行政、学校などの情報を自動的にスイッチが入り放送するラジオです。高山防災ラジオについては紺色のポスターが目印、町の電気屋さんへお申し込みください。